はい、スリープオーバーラジオ。
はい、久々です。
はい、ジョージです。
ああ、名前言うのか、テジモです。はい、
はい、久々すぎてね、あのな、段取りも覚えていませんが、
そうだね、今これ iPad で撮ってるんだけど、なんかどうやって撮るのかとかもあんまり分かんなかった。
そう、 iPad のマイクってどっちについてたっけみたいな、
そうそうそう、
会話から、まあ、今ようやくそのマイクの位置も割り出して、
はい、で撮ってるのはいつ、まあ、割といつも通りっていうか、僕の家で撮ってますね。
そうですね、はい、あの昔引っ越しって回だっけ、多分あったと思うけど、
あ、つまりある時期以降うちで撮ってるっていうことなのか、
まあ、全部撮ってるか分かんないけど、うん、その引っ越しって時に喋ってた家のままです。
はい、はい、そうで、前回が4月25で多分、
うん、
でうちの妹はだからなんだっけ、ヘチモディスコが、来て、
うん、
ランザンの話とか教えたと、あとクルー作りたいとかね。
あ、そうね、
クルーできたのかない
や、あ、そういえばでもなんか3人のさ、なんか LINE グループとか作ったけど、うん、何も今動いてない。
あの、だから、あの、うちらで撮らないから、うちの妹を準レギュラーにしたら撮れんじゃないかとか意味不明のことが言ってたけど、まあ、冷静に考えて今考えると意味不明です。一年に一回でいい。ちょっと疲れちゃう、うちの妹。そう。で、だからおもろいんだけど、疲れるから、うん、まあ、まあ、通常会話この形でいいでしょうという、
そうね。
感じですね。
まあ、遠隔になっちゃうしね、どうしてもね。
まあ、来んじゃない、撮るな。
あ、来んのか、
うん、わかんないけど。うん、で、まあ、今日は基本的には文振りがあるんで、
そう、ね、
文学フリマっていう、11月11日に、東京の流通センターっていう、まあ、駅のすぐ目の前にあるところでやると、
うん、
はい、いう感じで、で、まあ、そもそも、春の文振りっていうのもあって、
そうだね、
そうで、ここでも「オートセーブ」っていう本を僕が出してて、そこにはあのジョージが翻訳で関わってくれたコンテンツも載ってたりするん で、うん、でしかも4月25日に出してるから、そこで別に5月の分振りの告知をすればよかったんだけど、
そうね、
そう、なんか忘れてたと。
そうね、
で一応その期間だけど「オートセーブ」っていうのも一応、僕のところのブースでは買えると、はい、まあ、いうのもあったりはする、
うん、そうだから珍しく前回、うん、あの、いや俺もセシモも新刊があるじゃんって
言って、そうそう、そうだ、だから、で、だから俺のに参加してるってのもあるんだけど、
そう、
ジョージ側も、映画本が
出てた、あ、そう、なんか、まあ、なんか映画語り本って今訳してますけど、うん、ってやつが出てたので、なんか2人とも新刊あるとか珍しいねみたいな感じだった、だ、ね、じゃあなんか撮った方がいいじゃんって言って撮ってなかった、
ていうか一緒にやってるのは別にレトリカやってた時はある
けど、あ、そう
各自でっていうのはなかなかね、
なかった、てか初じゃね、うん、でそしたらあのまさかの今回もそうだという、
ああそうだそうだ、そう、
私も瀬下も新刊があるから、はい、まあじゃあその
これさ、近況はあのなんていうの、だから映画本バズりっていうか、なんか関連話とか入れる、やる、
いやそんなんでいいじゃん、
いい、じゃあもう普
通にそれなんかもう、まあ、あるとしたらそれだけで撮った方がいいじゃん、
まあ確かにっていうか相当いろいろ起きてるからね普通にそうね、わかんない、だからそれの話をちょっと取るかもしれないけど、まあ一旦じゃあとりあえず文振り新刊の話っていうのでやりましょうと。
そうね、
はい、
あ、まあ、告知ってことですね。
あ、そうだ、まあ、基本は告知会です、はい、あと、後半でお便り読むんで、お便りも1億年前に送られた
そう、ね、
ものとかを読んだりとするんでっていう感じです。
そう、まあもしかしたら以前読んだかもしれないけど、
あ、そうそう、そう、
我々もちょっとあの覚えてないので、
うん、まあ半年前とかに来てるやつを読むのも後半やります、うん、はい、でじゃあまあどうしましょうかね、どっちからいく、新刊の話は、うん、まあ映画の話したし、とりあえずジョージのやついくか、
ああ、じゃあそうしますか、
うん、
でまず何か一応そうなってくると前回の私が出した本についてもちょっと説明しないといけないんだけど、
う
ん、
そうだね、まだいいんじゃないか、結
果まあタイトルがねちょっと俺も覚えてないんだけど、うん、ちょっと待ってね、
はい、
ま
あ間にダラダラ喋ってると、まあさっきちょっと言ったけど、これはなんか結構売れてて、なんかなんて言うんだろう、単に僕とジョージがソーシャルグラフが近いからっていう以上の普通にバズっているし、割となんて言うのかな、そういう、まあ、映画関連の人たちの間でも割と話題に なっているので、まあこれはこれで普通に取り上げた方がいいような感じの内容ですと、はい、
で、タイトルが出てきました、ね、はい、町山智博とライムスター歌丸は映画語りをどう変えたのか、うん、蓮見茂彦から映画系 YouTuber まで、
うん、
で、まあタイトル、
はい、
これもね、だから半年前に作った本だからもうあんま覚えてないんだけど、うん、
まあでもこれ売れるよな普通に
まあまあとにかく、まあ、
素晴らしい切り口
だ、町山智博と、うん、まあライムスター歌丸っていうね、なんかラジオとかで映画について語る、うん、まあ、有名な人がいるわけですよ、うん、でまあ、そういう人たちのがの映画語りって一体どういう系譜で出てきたんですかねっていうことを、うん、まあ、掘り起こしていくっていう内容で、でまあなんかぶっちゃけやここの切り口で語ってる本はあんまりなかったので、うん、まあ、割と話題になって読まれたという感じです。
あとまああれですよね、だからこれは批評割とこういうこと多いけど、
うん、
その いわゆるジャンカッコつきの批評っていうか、
うん、
なんて言えばいいのかな、なんか批評家と呼ばれるなんか難しい本を書いたりする人たちの批評っていうのと、うん、その普通の一般名詞としての批評っていうか、つまり映画とかについていろいろ喋ってる有名な人っていうのはなんか無限にいるわけで、
うん、
でさっきそのタイトルにあった町山さんとあと歌丸は、
うん、
まあ、ラジオを中心にその批評、映画批評について映画批評的なことを喋ってて、
うん、
でそれ自体はまあ結構影響力が あった、
まあ、結構あるというか、むしろ鍵括弧付きの批評の方が影響力ないので、
そうですね、っていうかほぼゼロ、ね、
ほぼゼロに近いので、
そうだから普通だったら単に影響力から考えたら、まあ、その2人の話を、だってその2人のその仕事の話をするべきなんだけど、うん、まああんまり
ね、
あんまりっていうか多分普通に誰もメイントピックとして取り上げて喋ってはいなかったから、
そうね、
まあだから普通に映画好きでラジオで2人の話聞いてるっていう人にとっては、なんていうかようやく普通に自分が好きなものの話出たっていうのもあるし、
うん、
であとはいわゆるカッコつきのっていうか、ちゃんとしたとか言うとあれだけど、まあ、ちゃんとした雰囲気の映画批評が好きな人にとっても、
うん、
なんて言うんだろう、ああ確かにその話ってないよねっていうね、
そうね、
そうで、まあ、あとまあさっき副題に入れてた、うん、なんて
言
うの、
蓮見
茂
彦、
まあ、そうそうそう、だからまあド直球の映画批評とあと YouTube 考察系みたいな、
うん、
なんて言うんだろう、だから気づいたら別に歌丸とかでいう次元じゃないサイズまで肥大化してるんじゃないかみたいな別のそういうプラットフォーム系の映画語りみたいなのも、
うん、
まあ、今回のはそんなに入ってなかったね、
まあまあ、今回は前編なんですよ、
そうだよ、
そう、あのさっき言い忘れたけど、うん、前編で今回は町山、蓮見茂彦から町山智博までが基本的に入ってて、ね、次が多分、うん、次か次の次かで、うん、まあ、歌丸と映画 YouTuber を取り上げるという感じ、
だから前編はだから年代でいうと80年代から、
2000年代
途中ぐらいまでが割とメインかな、
そうですね、うん、そうという感じの本を出して、
うん、
で、まあ読まれたとある程度、
うん、
で今回なんですけど、
うん、いやでもさ、ごめんちょっとその話もうちょっとだけしちゃうけどさ、うん、だ多分後編の方が売れるはずなんだよ普通に考えたら、
まあ普通考えたらね、
だから後編っていうこと自体があまり売れないっていう問題を除けば、
うん、
なんていうか内容だけで言ったら絶対後編の方が売れるはずで、
うん、
まあだからね頑張りたいですよね後編。
まあ、でも本当はねこんな前後編とかに分けない方が良かったけ
ど、まあもちろんね、
うん、そうそう
まあでもいいんじゃないとりあえず、
まあまあ、
前編話題になったし、
そう、うん、あの前編はねすげえ昔にできてたからね、もう出しちゃえって
感じ、うん、だからあの後編をなんかあのツイートとかにあんま後編感を出さないっていうかなんかこれはこれでみたいな、
うん、
そういう感じで言った方がいいかも、
そう、
まあ、単に赤と白みたいな、うん、そういう話にした方がいいかもしれない、
まあそういうことで、ね、まあ、ポッドキャスト界でもまあ、
うん、
あのまあ、歌丸っていうのはもう我々とは比較にならないどころじゃない、
うん、
プレイヤーですから、
ね、そうだね、
比較にならないとかもう言っちゃダメかもしれない、
まあていうかどっちかとあれじゃない、なんかご先祖様的な方向じゃない、
まあそうね、
うんうん、もちろんポッドキャストの技術は別にラジオと関係ないんだけど、
うん、
あのやっぱり日本におけるポッドキャストの普及と、
うん、
初期 TBS ラジオ の、
うん、
あのなんか誤った戦略っていう誤ったっていうかいや間違ってないんだけど、なんか
なんていうの、謎戦略というか永遠に全部ポッドキャストに出し続けるっていう。そう
で途中でサーバー圧迫して全部消して、
いやいやでもマジでバカだよ。いやちゃんと考えてればさ、あんだけオープン戦略でバーって集めて、あれってなんかすごいさ、一般的なこうウェブサービス典型というか、うん、とにかくいっぱい集めて、うん、急に課金するみたいな、うん、風にすればいいのに、急に今度全部消す。意味不明。
そうだから何月何日までにダウンロードしておいてくださいって告知が当時 TBS ラジオで、多分あれなんだけど2010年とか12年とか。そ
ういやだからあの今みたいにラジコがあってなんとかでとか、ある程度ね真面目にやる気あったら、うん、あの戦略があって、その後じゃあどうしようとかいろいろ考えられたんだろうけど、うん、
まああまりにもアーリーアダプターというか、うん、アーリーアダプターというか、なんていうの、うん、まあ
市場がない時にやってた
って。やってたから、まあ、手探りだったんだよね。
いや、だから絶対さ、あの、なんか新しいもの好きの よくわかんない部長みたいな人が、うん、なんかノリでやって、うん、で気づいたらサーバー代やばくなってて、お前これダメだよ、みたいな。どうやって金回収するんだ、いや、わかんないっす、みたいな。じゃあ消せ、みたいな。うん、
まあ、でもそうやって何も考えずに、やっぱ、ポッドキャストをもう全て放出してたから、うん、逆にそれが、あの、当時出てきたニコニコ動画とか、YouTube とか、う
ん、に全部停止されたもんね。
全部停止されてた、
うん、
そう。いやてかシネマハズラーというか、うん、あのウィークエンドシャッフルは、うん、あの1回分丸ごと転載されてた、ね、あの当時はね、あのまだ最初はね、まずねラジコもなかった、ね、
うん、
ラジコもないから上がってんのは、多分ラジオ音源を多分マイク撮りしてんのかな。
ね、あのだからあのいわゆるラジオにあの、ま、マイク端子がついてるラジオを、
うん、
だ多分あのなんていうの、あのジャック、普通にジャック挿して、
ジャック挿しか、
うん、あつまり音はちゃんとしてたよ。だから、はいはい、IC レコーダーとかにジャックでつないで、
はいはいはい、
的な感じだと。
なるほどね。
直撮りよりは全然いい音質だった。
はいはいはいはい、
そうそうそう、ね、だからっていうかそもそもだから TBS ラジオだからジャンクの、
うん、
あのなんていうかすごい調子良かったのと、
うん、
あの無限天才は絶対関わってて、だ20位でも爆笑とかさ、なんか全部じゃん。
いやだってポチでダウンロード、あの音源がダウンロードできるって当時それしかなかった、うん、TBS ラジオとか素人がやってるポッドキャストしかなかったから、
うん、そうだね、うん、そう、まあだからあの元のあれで言うと我々にとってある種、まあ、ご先祖様方の一人である
っていう感じ、ね、そうだね、そう、まあ、だから町山智博もその頃のプレイヤー、うん、っていう感じ。
そうで、まあそういう感じのやつが期間で、で今回も一応あれだよね、上司のブースにあると。
そう、うん、あれそれはそう、期間まだある、まあ、うん、まだ多分100冊ぐらいはあるんで、
あ、まあだから後半に来たらちょっと無理かもしれないけど、まあね、普通の時間に来れば大丈夫
多分、
うんうん、
でで新刊がでこの後編ではなくて、
うん、
後編は制作中なので、
うん、
この私のその映画語り本のを受けて、
うん、
僕とあと、まあ、石岡義晴さんというね、
うん、
なんて説明すればいいのか分かんないけど、まあ、とにかく美術とかアニメとか映画とか、
うん、
全てを語るおじさんがいる
んだ、うん、あと元史上なんだっけ、史上最強の自宅警備、
あ、そうそうそう、最強の自宅警備、うん、
あ、最強か、
うん、そうのっていう人と、
いやだから石岡さんもさ、だからなんかややこしいっていうかさ、
うん、
今普通に紹介するとさ、早稲田大学な
准教授
とか、ね、教授だ、そうそう、だからなんかで表彰文化の専門みたいな感じ単に先生みたいな感じなんだけど、うん、まあなんて言うんだろう、すごい、まあ、いい意味でめっちゃ変な人で、
うん、
そうの、まあ、ある時期までは、まあ、そういうなんか自宅警備、まあ、実際なんか何したのか俺よく知らないけど、まあ一応肩書きとしては自宅警備員っていう、
いや、まあ普通に非常勤講師だった
んだ、そうだよね、そうだよね。でまあなんていうの、まあだから今ほど大学の先生っていうよりはこうなんていうか詳しい人みたいな、単に詳しい人として
そう、ね、そうそうそうっていう人と、うん、まあ俺の本を受けて、
うん、
まあなんか対談をしたっていう感じの本が出ます。
うんうん、まだある意味に似たようなね、なんていうか同じ流れだよね。
あ、そうね、うん、
要は映画についての語りの本で、
う
ん、対談相手が、石岡さん、
そうで、まあ、石岡さんはそのオーバーザシネマっていう、まあ、かつて、うん、あの映画についての本を三浦哲也って人と共編著で、うん、作ってたりするんで、まあ、その2つ、私の本とその石岡さんのオーバーザシネマを、
うん、
なんか照らして、なんかどうですかねみたいな感じの内容、うん、でまだ意外と なんていうのかな、蓮見茂彦とかって、まあ、うん、興味ない人にとっては何の意味もない固有名詞だけど、うんうん、
はい、
あの、じゃあ、あ、で、そう、新刊のタイトルを言ってなかったけど、はい、新刊のタイトルはね、これもね、ちょっと私覚えてないんだけど、うん、無職が聞く。で、これ無職にルビでジョージって書いて、はい、出て、日本最強の元自宅警備員による蔦屋時代の映画語りで、この元自宅警備員に石岡良治っていうルビがつく、うん、
だからあれだね、さっきの話が意外と無駄にならなかったかっていうか、うん、だから蔦屋時代なんだね、つまりさっきのがニコ動ポッドキャスト時代みたいな話だった
の。でもまあ同じ時代なんだけど、
ね、ああ、そうなん、
まあつまりデフレカルチャーの時代だから、
うん、
あの丸かぶりしてるじゃない。
あ、てかそっか、当時はそうだね、だからニコ動時代は、まあ、ニコ動に映画もまあ上がってたっちゃ上がってたかもしれないけど、うん、まあ基本的に伝えですね、
そう、
サブスク以前、
そう、サブスク以前だから、そうそうそうそう、うん、だからまあ伝えがまあ力持ってるのって多分2016とかまで、
うん、
まあ、はもうほぼ一強に近かったと思うんだよね。で、2016とかにサブスクめっちゃやってるって人あんまいなかったよね。
16は怪しいぐらいじゃない、分からん。
なんかでもなんかそろそろ気配してきたぞみたいな、
うん、10年代前半はあのなんていうの、うん、10年代前半でサブスクでなんとかってなると多分もう映画好きじゃなくてなんか IT 好きになっちゃうから、
うん、そうね、うん、だからスポーティファイとかも別に日本でそんなにまだそんなに、ね、
だと思うよ。てかもうだから、うん、なんていうの、一般的な音楽好きとか映画好きとかとはちょっと違う話にな
る。そうね、まあ、まだアップルミュージックの方がいたかなっていう感じかな、うん、そうそう、だから、まあ、まだね当時 DVD でいや、うん、ブルーレイでみんな見てたという感じ、うん、で多分0年代後半ぐらいからね、なんかレンタルが100円になって、
はい、
でまあその100円で派遣を握ってた時代、うん、ゲオとともにね、
うん、いやゲオ伝えだよね。
そうそうそう、
まあ、少なくとも本当の大都会を除けば、
うん、
つまり首都圏だったとしてもあの埼玉千葉とかそういう感じだったら全然あのなんていうの、
うん、
そういうロードサイド的なもので何とかしてたっていう感じだと思います、
ね、うんうん、そうそうそう。あ、でなんで今回そのツタヤ時代ってなってるかっていうと、うん、10月かなにあの渋谷ツタヤのレンタルサービスが終わったん
ですよ。ああ、そうだね、
そうそう、そうだ。で渋谷ツタヤっていうのはあの映画マニアとか音楽マニアがあのなんかどっか探したけどなかったっていうソフトとかを、まあ、最初に探しに行く、
うん、
あのなんていうのかな、めちゃくちゃディープではないんだけど、まあ、かなりディープなものがあるというあのお店で、俺もだから当時だから廃盤だった CD とか DVD とかもめちゃくちゃ借りてたけど、
うん、なんかさちょっと別論点になっちゃうけど、うん、その音楽だとさ、
うん、
そういうのってこういわゆるレコヤがあって、
うん、
で時点にそういうその、なんていうのチェーン店だけど、
うん、
なんかここ品揃えいいよねみたいなやつが来て、
うん、
そしてまあ普通のチェーンがあるっていう構造だと思うんだけど、うん、映画の ソフトを買うっていうとどうなってるんだ。
まあソフトは、
つまりレコヤに当たるものってあんだっけ映画って。
ね、これいやそれはねなんか微妙で、
うん、
これなんかねちょっとアメリカでは確かスーパーとかなんだよね。あのスーパーのレジ近くに大体前の年にロードショーされてた映画を陳列しとくと。なんか子供が欲しいとか言って買うみたいな、つまりなんかガムとかさああいう感じのモデル。
なんかうちらもさ大昔なんかあったよね。
でもまあ声優とかも多分ってか声優って多分ウォルマートにすでに当時買収されてたのかな、うん、でウォルマートがそれ確か始めた戦略 で、うん、でつまり結構やっぱ DVD 時代ってあのとにかくソフトも売れるし、売れるしめちゃくちゃレンタルされるしっていう、うん、なんかすごいソフトが回ってた時代なの、うん、でそれをインフラ作ったのはなんかどうやらスーパーマーケットとかっぽい、うんうん、あとなんかまあアメリカだと本屋とかかな。
ああ、うん、で元の疑問の日本で映像のソフトの コアなのってなんか店あんのか。
まあだから
ね DVD やってなんかあんま言わない
じゃ
ん。
だからセルだと本当にコアなとこしかないと思う、うん、 だからつまりディスクユニオンの映画館とか、
あな
るほど、まあ、だそれに当たるとこは結構あるけど、うん、でもなんていうのレコード屋とか CD ショップみたいに、たくさんはない。
そうだよね。でしかも個人みたいなのでやってるちっちゃい店、うん、まあ、だからなんか分かんないけど文化は違うね。
あそうそうそうそうそうそう、う
ん、なるほどね。
でだからさ例えばさ昔からレコードってだからまあ我々も知らない時代だけど、うん、輸入版屋ってのがあったんだよね。
はいはいはいはい、はい、
だからまあ日本ではまだソフト化されてないとか日本版が発売されてないものとかを買う輸入版屋ってのがあって、うん、でそれはね多分ね最初はすごい高かったんだと思うんだけど、でも多分俺たちが10代の頃ってむしろ輸入版ってめちゃくちゃ安いっていう印象じゃない。
はい、そうだね。
そうでだつまり CD って日本の J-POP の CD がさ大体1枚3000円とかだったんだよね、うん、で輸入で海外のアーティストの日本版を出す時も大体これに価格を合わせなきゃいけなかったから、うん、めちゃくちゃ高かったんだけど、うん、そもそも CD ってあれって単にデータが入ってるだけの、うん、円盤だからまあ、そもそも製造コストももうほぼゼロみたいなも
ん、うん、
だから、海外だと普通に1000円以下なのよ1枚、
うん、
アルバムって。だからそれ輸入するとだから海外でそのまま買うよりはするけど、まあ、大体800円から1500円ぐらいで買える感じだった。
俺だからテクノとかめっちゃ安かった記憶あるよ。
いやいやめっちゃ安かったの、うん、
そう1500円ぐらいだった気がする。
うんそうそうそう、いやだからなんか俺とかケチってかなりツタヤでリッピングしてたけど、
うん、
まあ別に輸入版買ってればそんなに金はかからんっていう感じだった、
うんうん、なるほどね。
そう、まあ、特にね CD 時代末期とかはもうさ、うん、なんかレジェンドのさ CD とかさ5枚セットで2000円とかさ、うん、1800円とか売ってたの。あでまあ、これなんでこの話をしたかっていうと、それに対して、ビデオ、
うん、
映像 の, 輸入版屋ってのがほとんどなかったんだよね。
ああ
ていうかネットでしかなかったと思う。ネットで、まあ、これもだから俺町山智弘のポッドキャストの広告で入ってて知ったんだけど、うん、なんかファンタシフムっていう、うん、輸入 DVD ショップっていうのが、まあ、ウェブにあってそこを使うとちょっと安く手に入るみたいな感じであったけど、普通の意味では手に入んなかった。 でも CD の輸入版はさ、まあ、Amazon で買い放題だったし、まあ普通に CD ショップでも売ってたよね。
売ってた、
うん、あそう多分ね、だから日本で多分 なんか権利関係で売れないんだと思うわ。まああとまあ字幕必要とかもあると思うけど、うん、そう、まあ、でまあとにかくなんかその全然音楽のソフトと映像のソフトって同じ円盤を使っていてもなんかだいぶ流通網が違ったという話。う
でまあその時代の、まあ、映画について喋っていますっていう感じなのかな。ってか流通とかも込みで喋ってる。
そうね、まあでもそれはね、なんかね象徴的に渋谷蔦屋っていう出しただけで、うん、でも結局はまあほぼ日本戦後カルチャーの末端に、まあ、その渋谷伝えみたいなものが位置づけられるんじゃないかっていうことになっていて、まあ、つまり消費社会、
うん、だからまあ映画需要誌みたいなのの特に消費社会との兼ね合いみたいな感じ。
消費社会誌のつまりその消費社会がぐずぐずに煮詰まってビルにまで高められたのが渋谷伝えだったんじゃないかっていう。
つまりあれなのかな、だから映画別にそんな好きじゃなくても読める。
まあさすがに厳しいけど、
うん、
ね、でも
俺でもあれは面白かったよ、歌丸のやつは良かったよ。
まあそれは、
うん、
それよりもちょっと難しいけど、でもね、
なんてい うのかな、もうちょいコンテンツなんだ。
あっていうかだし、いやもうちょいね、なんか普通にアカデミックな話をしてるので、まあ、相手がね、相手がね先生だからさ。
でも石岡さんは単にあれめちゃくちゃ全てに詳しいから、
あそうそうそうそう、
まあ、だから単に映画論の文脈はまあ多少入ってるって感じは。
まあでもまあ別に日本人で読んでる人がほとんどいないものとかの話をしてるから、
あ、じゃあまあつまり分かんなくていいもんとして喋られて
る。そうそうそうそうそう
てかまあ編集されてる。
そうそうそう、だからまあ別によくて。
なるほど。
でそうだからまあところどころはそうだけど、全体的にはその戦後カルチャー史みたいな感じになってるので、うん、まあまあまあ面白いんじゃないかなと思います。
はい
はい。
ってな感じ？
ってな感じで、まあ、私のは。
はい。で僕はまあだからエンチャントチャントゲーミングっていうサークルで、でまあ人員を出すで、うん、このラジオ出たことあると思うけど太田松本っていう。
太田くんは出たことないんじゃない？
ないか。
うん。松本は何回も出
てる。あのでもすごい最初の頃のさ、なんかあのなんていうの、なんか レトリカで合宿やっててみんないた時とかいたんじゃない？わかんないけど。
でもその時とかさあれじゃない？なんか、うん、まだツワノの時とかじゃない？
あそっか、だから俺だけ上京してて、
そうだからあのツアーの時はさ君と太田君ってさなんか一緒に上京しなかったじゃん。
そう、なぜなら子供がいるから
そう
つまり下宿屋さんをやったから
そうそうそうそうそう、だから多分いないんじゃない、
店番してた、うん、なるほど。でまあだとしたら、まあ太田君はあれだけど、まあずっと一緒に同人誌やってた、人たちで新しく団体を作って、うん、まあ新しくももうないんだけど、もう1年が経ってると思うけど、でまあそこの人たちで新刊を出しましたと、
うん、まあだから その、うん、多分エンチャントチャントゲーミングは、うん、に関しては多分過去回でも多分言及はしてるはず
だよね。してるか、まあそうだよね、してかしてなきゃおかしい、
うんうん、おかしいよね、うん、
で、まあ、新刊が割と人っぽいやつで、恥とピュアネスっていう、座談会一発
人、あ、いやまあまあ俺と一緒だね。
あ、そうだね、
俺も対談一発だ。
でこれはなんか何て言うんだろう、基本的にはなんか自主制作あるある話みたいなのを喋ってる、うん、まあだから割とまあ読みやすいと思うけど、うん、でまあ自分らの制作とかも振り返りつつ喋りましたみたいな感じのやつで、
うん
うん、でなんでこのなんか謎のタイトルにしてるかっていうと、そのなんか10年とかやってるわけですよ、自主制作っていう単位だったら。
まあそうだよね。
そうで、なんていうのかな、でしかもさ、その太田松本と僕ってあのフリーでやってるじゃん、
うん、
だからもうさ、なんかなんていうの、それ普段の仕事も制作だから
毎日制作してる。
そうそうそう、いや
制作 A じゃん。
いや制作 A なのよ、制作 A っていうかもう墨だそう、もう行ってる向かってるとかじゃない、
まあ、制作 A については注釈しませんが、
はい、しませんで
検索してください、
はい、検索しても出ますねそうで、まあなんか失礼、要はなんかもうだから制作じゃなさすぎるっていう話だっけ
そうもう制作じゃん、
そうそうそう、炭なんだよ。そうで、だからなんか、いや ピュアな制作論が、うん、無理だっていうことから出発するっていうか。
なるほどね。
そう、つまりそれはだから例えば、なんていうのかな、あ、だからそれこそ金の話とかになっちゃうじゃん。
はいはいはい、はい、
なんていうか普通に仕事としてやってる制作、うん、ていうかむしろ金以外何も言うんじゃないっていうか、金と相手の満足度 で、うん、で相手の満足度はなぜでしょうかっていうと次の金と関係してるからで、まあもちろん真面目に言うとさ、あ、ていうか、まあ、この辺りからつまり本質に近くなってくるんだけど、うん、真面目に言うとこう仕事でも、まあ、なんか良くしたいみたいなのはなんか謎に出てきたりは、まあ、まあ当然ね、やってるとしちゃうみたいなことはあるんだけど、
うん、
まあいずれにせよその、まあ、つまりこうノイズだらけのこう制作論みたいな風に、うん、まあ、なってくるわけで、でどうやったらこうなんていうの、もう一回ピュア なんか制作に行けるかみたいな、
はいはいはいはい、
でまあ、そこで必要なのが、まあ、恥ってことになってる。つまり
恥いる可能性がないようなものはピュアな政策じゃないということ。
そうです、ああそうです。で、まあ、これだから要するに、うん、だから慣れてくると基本的にもう無理だよねっていう話、ああで、あ、つまりだから仕事に近づいていくわけだ、実践だと。
はいはいはい、
いや毎回、あ、またこういう感じねみたいな、うん、へいへいみたいな、だから受発中間とかも出てくるっていう。
なるほど、ね、
そうだから普通に同人でただワイワイやってんのに、うん、例えば太田君デザイナーだけど僕からなんか太田君に頼んだ、
うん、
でなんか来たみたいな仕事で別にバナー発注したのと一緒じゃんみたいな風に、もちろん そこまでいかないんだけど、うん、やっぱ
まあだって別に儲かるわけじゃないし、
ね、いやそうでなんかモデルとしてどんどんそれに近づいてくるから、
はいはいはいはい、うん、
でなんでじゃあ恥があるといいかっていうと、 その、まあ、要するに一番最初の状態に近づく、
うん、
何も分かってなくて、
うん、
なんか作ったけどなんかうまくいかなかったとか、
うん、
なんか言ったことができなかったとか、
うん、
とかなんかドヤ顔で告知したけどなんかダサいのが出てきたみたいなその、まあ、最初はそういうことなんだけど、つまり、うん、こう予測が外れるわけだ、
はいはいはいはい、
自分がこういうものを作ろうと思ってる見込みが、期待通りにならないっていうのがなんか初心者っていうことだと思っていて、うん、で、まあ、そのことつまり期待が外れるっていうのが基本的に恥の源泉だと僕はまあ思ってて、つまり思った通りに喋れない、例えば学校とかでなんかさ、うん、前出て恥ずかしいので、うん、要は思った通りのにならないからだ、うん、だと僕は思ってて、
うん、
じゃこれなんか期待とズレみたいなことがそのなんていうの、まあ、恥の本質であろうと、
まあ脳内ではねパーフェクトかのようなプランがなぜか出来上がってることになってるから
、
ね、
そうそうそうそう、で、まあ、多くの恥ずかしがりの人っていうのはそのプランが浮かぶとほとんど同時にそれがうまくいかないということが分かって、
うん、
もう無理なわけじゃん、
まあだからライティングの哲学問題だよね、
あまあそうだね、まあだからある種神経症的なものと、
まあだからライティングの哲学はだからその恥とピュアネスで言ったらその逆というか、う
ん、はい、
そうです、まあ、それしかなくないってこと
ですね。そうです、うん、あとあだからライティング哲学でまあ割と、まあ、自分もだし結構あのみんなあそこで考えてたのは、うん、どっちかっていうとだからどうやってあのピュアネスへの意識っていうのをなくして、
うん、
それによって恥への不安とか神経症的なこうね脅迫観念みたいなのをなくすっていう、
うんうんうん、
それどうやってなんか上達してる感じを出すかみたいな、
うん、
だからさっき言ったから どうやって業者になるか、
うん、そうだよね、
どうやって仕事としてやるかっていうコンセプトなんだけど、うん、ああだからまあそうだね、だから本当今回逆で、だからむしろなんていうかもう上達しすぎ10年やったらあまりにも自由自在すぎて仕事と区別つかなくなったから、うん、もう一回なんか新しい領域とかにチャレンジしたりして、
うん、
なんかもう一回不安な状態に身をさらしてみようみたいなことが割と喋られてる。
なるほどね。
そうで、なんでそんな話をしてるかっていうと、我々があのボードゲームを作ろうっていうので、
うん、
あのまあ普通に新領域やってみてるから、まあそういう話が出てきてる、うん、つまりなんか今一応こうなんかそういう目標を立ててやってるみたいな風にこう後から説明してるからそうなってるけど、
うん、
まあ実際にはむしろとりあえずボードゲームを作ってみたらこうなんていうか恥の多い人生を送ってきました的な雰囲気にかなりなってきて、
うん、
てかまた何個売れるかとか分かんないし、
まあそうだよね、
うん、てかだからいやぶっちゃけさおもろいのか分かんないわけよ初めて、
まあ、自分でやってると特にね、
あそうそうそうそうそう、うん、でも正直あんま分かんないままこうなんていうのマーケットっていうかねみんなのところにバーンって出すっていうのでまあ相当不安がありまあそういうことをちょっと一回主題にして喋ってみてもいいかなっていう感じでやってる。
なるほどね。
で、まあちょっとね、これなんか座談会だからまあどこまでうまく喋れてるのか分かんないけど、
うん、
そのまあ今みたいな話とそのまあそれだけだとさ結局別に作ってる人しか読めないから、
うん、
もうちょっと一般化したいなと思って、
うん、
だからなんとなくアラサー民とかだと全体的になんか仕事とかもこうある程度一応慣れてきてて、
うん、
まあ同じようなこうなんていうのなんか人生に対して業者感みたいなのが出てくる、
うん、
こう年代なんじゃないかなと思って、
はいはいはいはい、
そうだからタイトルとかちょっとそういう感じでふわっとさせて中身でもまあああだからの松本が死ぬほどマッチングアプリと結婚相談所の話とかしたりしてる、
へえ、うん、
そうでそれとかはだからそのなんていうのそのまあだから、うん、人生におけるピュアネスみたいなことっていうかどうやってそのなんていうのどういう人が自分は好きかとかこういうことをされると困りますみたいなことを、
うん、
なんかちゃんと言えるようにならないとあのなんかあてかっていうような感じになんかマッチングアプリ界隈とか、
うん、
あの結婚相談所界隈がなってんだって、つまり、
まあ、そう
あなたが思ってることを言いなさいっていう感じに結構なってきてて、
うん、
そうそうそうそうそうでまあなんかそんな感じの話が紹介されたりとかもしてるな。
なるほどね。そうだからちなみにそれはどっち側なの、うん、つまりそれ はもう恥ってなんて いられないじゃないですか派なの、その。
そうだね、つまり 恥かけよっていう風に、うん、その結婚相談所とかあとなんかそういう系の質問箱の回答者みたいなのをなんかあいつがなんか頬骨ちゃんっていうなんかよくわかんない
なんかボネキって呼ばれてるらしいんだけど、
うん、もう全ていや絶対自分で呼んでるわけだ
ろ。いやいやボネキって呼ばれてる。
本当に呼ばれてるんだ、うん、へえ。
でまあとかいうなんかアカウント、
へえ、ヤフーチェーブクロの、
ね、や、質問箱の回答によってツイッターでバズってるらしい、
へえ、
インフルエンサーになって
る。へえ、
そう、あ、だからそれでなんかなるほどなと思ったのが、うん、そのなんかごちゃごちゃ質問してくるじゃん、うん、長い長文の、うん、でそれに対してあ、だから例えばその今彼氏がこうなんちゃらかんちゃらでこうやって言ってきてなんか辛くてどうのこうのみたいな、うん、でそれに対してその人の多くの回答が、うん、それを言いましょう相手にというわけでどうしたらいいと思いますかって言ってごらんみたいな。そうで、それなんかなるほどなと思う。
あ、
うん、
まあ頭いいね。
頭いいしかもおもろいし、うん、で
これこれは言わないやつ、
あ、これこれ言わない、これこれ言わない、これこれはそれを無限に引き伸ばして、うん、いっぱい情報を聞き出して、う
ん、聞き出して、で質問は何なの
それはクソってか一番そうで失言待ちするからね。そうでそう、だからまあ失言待ちじゃないんだったら、問題解決だったら、まあそういう話になるっていう。
なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。で、あとはね、まあなんか、これだからスリプラミンどんぐらい好きなのか謎だけど、
うん、
冒頭で真面目な会社員の、
はいはいはい、
冬の梅子の、あれの話とか結構してますね。
なるほどね。
うん、そう、だからあれはどっちかっていうと、だから、なんていうの、恥かく描写とかもめっちゃあるんだけど、
うん、
なんかまあ内政分回って、
うん、
恥をかけに行けないみたいな、うん、まあ、ある種の陰キャ性っていうか、うん、もじもじ感みたいなのがまあ主題になってて、まあそれの話とか最初したりしてますね。
なるほど。
あ、てか真面目な会社員ってこのラジオでやってんのかな。
やってないんじゃない。
まああれちょっと、まあむずいんだよな、
うん、
まあでもなんか まあ、重要だとは思う。このラジオではやんないけど、
うん、
そうそうそうそう。
で、まあ、今ねスルーロマンス連載してますよ、ね、
見てる。スルーロマンス、
スルーロマンス多分大体読んでる、うん。
スルーロマンスはまただ
いぶ違うよ、ね、
どうですか。
スルーロマンスの方がスルスル読める、
うん、まあそうだね、うん、そうだね。真面目な会社員はさ、常時ですらちょっと苦しくない。苦しいっていうのはなんて、なんかこう何か、
あ、思うところがある。
思うところ
思うところないないない。
あ、そう。あ、だからスルーロマンスはめっちゃコメントしやすくて、うん、なんか要するになんとなく今のこう、うん、カルチャーがかったっていうか、まあ、ある種リベラル的なっていうのでもいいかもしれないけど、うん、なんかそういう価値観をなんかアラサー諸君が実際にやろうとしたら、うん、なんかこういうことでつまずいちゃうよね。だからなんていうの、それこそそのシェアハウス、
うん、
結婚とかしないシェアハウスで、うん、生きてこうって やるとしたら、うん、どういうことがあるんだろうかとか、
うん、
まあなんかそんな感じのことをやってる、うん、なんか割とあれの方がなんていうのかな、冬の梅子が書かなくてもまあああいう主題の漫画はまあなくはないかなっていう雰囲気がスルーロマンスの方が強い。
そうね、うん、まあ、主人公が、まあ、とんでもないわがままってぐらいで、
ね、ああ、まあそうだね、
うん、まあ、あれは多分あんまり書く人いない、
うん、
てか主人公で出す人はあんまりいないね。
あとやっぱだから冬の梅子が大事なのはさ、うん、やっぱりその欲望なんていうか、快楽とか欲望とか怠惰さへの、
うん、
なんていうかこう人間のそこから出られなさっていうことをなんかあそこまで、
うん、
ちゃんとやって、
うん、
でもちろんそれをちゃんとやる結果、なんていうか物語的にはあんまり何も起きないっていうか、なんか嫌なことしか起きないのをなんていうか、それもしかもいかにもサブカル的なこうさ、嫌なことをおどろおどろしく、
うん、
あ、だから人死んだりするとか、うん、そういうのじゃなく、
そうね、
普通に若干嫌なことがずっと続くみたいな、
そうね、
だからやっぱ彼女のすごいところだよね。
だからなんだっけ、あの海辺の街にさ、
うん、
一時期住むエピソードがある
じ
ゃん、はい、あ、読んでる、
はい、
読んでますよ。まあ、めちゃくちゃネタバレしますけど、
はい、
だからそこでもさ、まあ、ちょっとした悲劇が起こる、うん、まあでもまあ本人にとってはちょっとしたじゃないっていうさ、うん、まあだからなんか漁師かなんか、年上のバツイチの漁師かなんかとさ、うん、付き合うんだよね、うん、あの主人公が、うん、で都会でずっとサブカルな生活を送ってやけど、なんかこうやってなんか新鮮な魚食べながら生きていくのもいいかもって思って、うん、で結婚してもいいかなぐらいにまでなるんだよね、うん、でそこでじゃあ結婚しようって話になるんだけど、なんか速攻、いや、じゃあそろそろ子供でも作りましょうかっていう流れになって、うん、いやでもまだちょっと俺サブカルとか諦めきれないし、うん、ちょっとなんかいきなり ここに腰を落ち着けろって言われても困るって言ってなんか破局するっていう。でこれはなんていうのかな、別になんか一大事として描かれてるっていうよりは、まあこうやって生きてたらこういうことは起こりますよねみたいな感じなんだよね、
う
ん、
そうだから、そういうのも全部こうなんて言うんだろうな、その頑張れば乗り越えられるみたいなことはなんか瞬間的に描かれるんだけど、うん、マジで瞬間なのよでだからそれ人がどれだけ愚かかっていうか、だからなんていうの、あ、だからあのなんか半年で難関大行けるみたいな瞬間瞬間そうなるけど、もちろん次の日単語帳なんか開いてないみたいな、だからなんかそういうこうものがまあ永遠に続く作家性ですよね。
そうね、
そうそうそう。で、まあ、だからスルロマンさんは割と本当に今言った通りの感じなんだけど、
う
ん、
そうね、
まあだから真面目な会社やね、なんかもうちょっとこうなんていうか、僕はなんかね喉に突っかかるような感じがあって、
うん、
でまあその話をまあちょろちょろやったりしているな、
うん、
うん、でまああとはそうだね、ああだからそのだまず我々の同世代に関しては、うん、まあ普通に読んでくれやっていう感じ、
うんうん、
でだからあのなんかスリプラだとさ、こう周到に避けているっていうか、まあ、自動的に避けているとも言えるけど、
うんうん、
そのなんていうか、なんかあのアラサーのリアル的なことあんま嫌じゃん、喋りたくないじゃないですか。
まあでもまあ実際結構やってんだと思うけど、
まあそっか、
いや分かんない、どうなんだろう。いやだから青春とかそうなんだよ、でもあれでも別に20代とかでも全然同じか。
いやっていうか、あ、てかそれで言うとやっぱピュアネスに、うん、こう完全にこうスティックスよっていうか、
うん、
ピュアネスをやっぱり喋りたいっていう感じがあり、
うん、なるほどね、
あ、少なくともピュアネスとハチなわけよ、
うん、
順番として、うん、でだからこの同人誌はどっちかっていうと先にハチを置くっていうか、うん、まあとはいえだから別に家庭とかもいわゆる家庭を持ってる人とかが喋ってないから全然手ぬるいっちゃ手ぬるいんだけど、
まあそうね、だから普通、うん、一般的にはまあぶっちゃけ20代後半ぐらいの感覚に近いかもね、
う
ん、
そう思いますね、うん、そうそうそうそう、で、うん、まあただだからそのまあ可能な限りなんていうかこうなんていうの、自主制作っていいよねみたいなことをなんていうか前に置かず、
うん、
むしろそれをこう邪魔してくるようなノイズみたいなものの話をなるべく入れようっていう感じのコンセプトで結構喋って、まあ、きっかけにそうなった。
なるほどね。
そうで、だからなんか松本とかなんかもなんかそういう感じなのよ。なんていう
の、どういう感じ。
あ、だからゼロピュアですなんだよ。
ああそうだった。
うん、そうだからなんかあの相続のこととかしか言わないからダメだこれみたいなだからなんかそういう感じの本になってる。
なるほどね、う
ん、で、あ、で、あ、でごめん、だから同時代からするとまあ割と ベターな感じでいけて、でじゃあ若者がまあこれを聞いてるのもなきにしもあらずだと思われるんで、うん、若者に関してはあの今なんか頑張って作ってたりとかするけど、
うん、
これどうなるんだろうなみたいな。
ああ、なるほどね。
10年やった時にとか5年や、うん、まあ10年は言い過ぎだけど、まあ3年とか5年とかやった時に、うん、だからなんか働きながらいけるのかとか、
うん、
学生だったらまあそういうの考えたりとか、まあそういう人からするとまあなんか一個のまあサンプルとしては読めるかなって感じ。
なるほどね。
そう、まあそんな感じの人ですわ。まあ僕のも一旦そんなんでいいかな。
なるほどね。
で意外と時間経ったからちょっとね今回はこれで切って、
そうだね、
はい、お便り会はまたちょっと別でやりましょうか。
そうね、
はい。
なんか
このラジオってどうやって終わってんだっけ毎回。
このラジオ
じゃあさよならと思って、
ああじゃあこんな感じでみたいな感じだね。
そっか、じゃあいいかなこれで、
うん、こんな感じで、
はい、こんな感じで、はい、お疲れ様でした。